このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。
もうご機嫌ですよ。
おー、そうなんですか。
ようやくね、鳥ちゃんたちを見つけましたね。
そういうこと、はい、帰ってきたんですか。餌付けしてたんじゃないでしょうね、毎日。
これね、自転車乗ってた時にね、いつもの枚方の淀川沿いのね、鳥の楽園のところにね、いっぱいいててね、キャキャキャ言ってたんですけど、いてるわ、撮ったと思ったらね、帰ってきました。
どこ行ってたんでしょうね。
わからんわ。冬休み、
初詣に出かけてたとか。
どうでしょうかね。初詣かな。本当にね、今ね、たくさんいてるのでね、安心しました。帰ってきてくれて。ということでね、今週いよいよ来ましたね。足音が近づいてきましたね。
足音、はい。
ブルブルブルブルブルブルっていうね。足らせさん、ついに発売ですね。
じわじわ行くっておっしゃってましたよ。
そうですね、じわじわ来てますね。
サポートしっかりしながらじわじわと。
そうですね、じわじわ期間がね、今週始まりましたね。先行販売みたいな形で出てると思いますよ。
ナビゲーションのソフトとセットで、今まで音声でガイドするナビゲーションが多かったんですけども、
ここナビね、
靴の中に入れるその特殊な振動子で前の方とか横の方とか、がこう震えることによって直感的に音声ではなくナビゲーションができると。
そうですね、曲がり角が近づいてきたらね、ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルって言って曲がるぞみたいな感じですね。で、振動で知らせてくれるというものなんですけど、これ、デバイスを発売して月々に、数百円の利用料っていう感じについたんですね。
なるほどね。この塩梅をどうしようかってかなり悩んでましたけどね。
そうですね。
まだ悩んでるかもしれませんね。とりあえず、コアゴア販売しますと言ってましたから。
そうですね。そんな感じで、まだ、そうですね。まだ変わるかもしれませんが、っていう感じでね、先行発売の特典があるみたいなので、ぜひ、足立さんのホームページから確認してみてください。
はい。
はい。ということでね、新春というの、まだ1月なんでね、1月はね、着物の話題でも持ってこうかしらということで、
はいはい、
なんとね、視覚障害になってから着付けの教室に行って、今全盲になってからね、着付け師をやってるという全盲の着付け師の松下めぐみさんにこの後来ていただきますよ。どういうふうにやってるのかお楽しみに。それでは今日は全盲で着付けできんの？ね、そんなことを興味津々で聞きたいと思いますよ。全盲の着付け師の松下めぐみさんに来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いつの間にか全盲になっちゃったんですね。
あ、そうなんですよ。
ね。
で、着付けを始められたっていうのが？ちょっとしてましたっけ？でも着物を着てらっしゃいましたよね、なんかね。
はいはいはい。ずっと着付けはしてたんですよ。娘が3人いますので、
はいはい。
まあ、私が着せれたら着付け代が浮くという大阪の担当。
高いからね。
大阪のおかんチックな。
朝早いしね、成人式の時なんかはね、
そうなんですよ。だから自分が着せてあげれれば、助かるかなっていうのもあって、
はい、
で着付けは始めてたんですけど、まあ、弱視になってからお稽古始めてて、で、はいはい、2番目の娘のママ友さんなんですよ。 着付けの先生が、
はい、で、なるほど、
前から習いたいね習いたいねって言ってたんやけど、うん、まあ普通に忙しかったんですよ、目が見えてる時はね、コンビニの店長とかやってたので、
はいはい、う
ん
ね、
ところが、うんうん、正直視覚障害者になってしまったら時間がたっぷりあったりなんかして
あっちゃったわけですね。急にね、うん、あの見えなくなったっていう話だったからね。
そうなんですね、うんうん、で急に見えなくなっちゃったから本当に時間がすごくフリーで余っちゃって、うん、でそんな中お声かけしてくださったんですよ、その前から習いたいねんって言ってた、うんうん、先生が。で、いや私目が悪いよって言ったら、あいいよやってみなきゃ分かんないからっていうような先生だったので、うんうんうん、でこう、うん、その時はほらぼんやり見えてたから、うん、うん、なんとかなったんですよね。で着付けの技術を習得して、
今あれですか、着付けって自分で着れるだけじゃなくて、なんかあの市販なんとかとかいろいろありますよね。
あのね、資格はね、一切取ってないんですよ。
うんうん、
で実は、着付け師の国家資格ってあるんですけどね。
あるの、
うん、あるね。技能、着付け技能士かな、なんかあるん、一級かなんかあるんです、うんうんうん。ただ、私、あの、テストが、ペーパーテストが受けれない。全部の中に。
なるほど。
そうなんですよ。で、うん、で、展示も、読めない中途だから
エギターですね、はい、
だから受験の手段がなくて、うんうん、
資格じゃなくて実力が、
そうです、だから自称着付け師ですただ、私の着付けの先生はもしその資格がいるのであれば私の教室の資格を出してあげるとは言ってくださってるんですけど、はい、今のところその資格証を出さなきゃいけない状況にはなってないのでな
るほど、とは言いつつも結構もう着付けてますよね。
うん、なんかあちこちでデビューされてるみたいですね、着付け師として。
そうですね、
やってるよね、はい、
そもそもは、2018年の秋に、うん、松下さん、うん、と全盲で着物を着せれるんだったら全盲の着付け師でデビューしちゃえばって、で舞台用意するわって言って、はい、ニューヨークのねブロードウェイの舞台を用意してくださった方が
すごいデビューじゃないですか。
そうなんですよ、うん、でもなんかってなったんやけど、でその時は振袖をその方に着せて舞台に出て帯を締める、う
ん、着付け師だから自分で着るんじゃなくて着せてあげる、
着せてあげる、はい、うんうん、でそのアメリカで日本の文化を紹介するっていういろんな舞台、うん、だから盾をされる方がいたりとか、舞台の上で日本髪を言ったりとか、うん、すごいあのショーがあって、でそこに7分間の時間をいただいて、で、うん、帯はね2分で締めなさいって言われたんです
よ。振り袖の帯って言ったらちゃんと飾りをなんかするわけですよね、うん、普通の太鼓じゃないもんね。
日本の例えば、ふくらすずめとかじゃなくて舞台だから、うん、もうギンギラギンにしてくださいって言われたんです。だからもう羽とかね、うん、キラキラのリボンとかね、うん、いっぱいつけて作り帯を持っていってぐるっと巻いただけっていう、ただ本当にラメのサッシュベルトとかね、はいはいはい、あの胸のところにはなんかお花のブーケがバッとぶっ刺さってたりとかね、
最近ねもうなんか浴衣の帯とかでもレースが入ってたりとかね、
うん、そうなんですよ、うん、本当にあのリボンが半襟についてて、半襟のリボンを前で結んだりとかね、
可愛らしいよね、
うん、変わったわ、可愛いを全部ちりばめ張ります、今の方
そうなんですか、
で全部自分からこうしてほしい、ああしてほしいっておっしゃいます、もうすごくあのおしゃれな方は勉強されてて、色とか色合わせとかも随分お勉強、自分で勉強されて、うん、あの要望されるので、こっちはもうそれについていくのが一生懸命ですね。
まあね、
うん、私は見えないから、あのパートナーの方、あのずっと一緒に活動してくれてる方がいらして、うん、その方と一緒に、その方が私の目の代わりをしてくれて、色だったりとか、
あ、うん、はい、あの帯ってね、その柄の出方とかありますもんね、
そう
ん、あ、それどうするのかなと思ってたんですよ、うん、
ね、 一番楽なのは全通って帯がもう全部一緒の柄、もう通しの柄の帯があるんですけど、うんうんうん、あとは、あの、折りがちょっと違う場所があったりとか、そういうところを触って、うん、あの、折りの折り方が変わってるとか、あ、ここが終わり始めっていうのは触ってみますけどね。うん、あとは、上手にこう手を、手の長さとかをこう、メジャーの代わりにして、だいたいここかここまでが一尺でとかっていうのを、ね、うん、
そういう自分のノウハウがだんだん溜まってきてるんですね。
自分の体をメジャーにしたりとか、はいはい、そうですね。で、まあ、着付けるときにごめんねって目が見えない人だから、うんうん、いっぱい触るけどっていう形で、でこのコロナの前はねハグしてたんですよ一番最初に、あのまたですよろしくハグハグってして大体体つきをね、すげべなおじさんよろしくささささって触って、あこの人は肩幅が大体こんな感じで胸幅がこんな感じでって、全部こう自分で体感してたんですけど、もうねコロナになってからこっちそれできなくって、
とはいえその2018年にブロードウェイでそのデビューをして、その後もいろいろされてる
ね。なんか、あの福祉車椅子云々って何ですか？
はい、あのねネットで車椅子の方に着物が着せれるっていうのを見たんです、で、あの私は想像がつかなかったんです。
そうだよね、だって着付けする時でもあっち向いてとかこっち向いてとかくるくる回ってとかね、そんなことを車椅子の方っていうのはねずっと座ったままの状態で着付けするってことでしょ、
そうなんです。で動けない方じゃないですか、車椅子っていうことは立てないっていうことやから、えって思ってて、で、探したら、NPO の日本理美容福祉協会っていうところがあったんですよ。で、そこで車椅子着付けの講習会をやってますってあったので、で、まあ、全盲なんですけど、受け入れてもらえますかって、電話とか、メールとか、押しかけですよね。教えてほしいです。講習受けたいですって。そしたら、サポーターはつけますっていうことで、こちらでね、サポーターの方と一緒にって言って、あどうぞって上か、まあ、福祉歌ってはるからね、ダメとは言えなかったのかな。
そこでダメって言ったら何やってんのよっていう話ね。
そう。で、そこで出会ったのが、時和直子さんっていう方、車椅子着付けの講師の先生なんですけど、その方が大阪の方で、で、あの、いろいろ車椅子の、障害者の方に着物を着せたりとかっていう活動をされてる方と知り合ったんです。
で今はもう車椅子の方にも着付けをして、
そうですね、
帯ってどうなってるの？
車椅子をまずセットしたら、そこにね着物をもかけちゃうんですよ。
あ、はいはい、
あの長さをちゃんとセットしてね、あの測って背中心の長さとか全部測って、あのセッティングするんです。でそこへ座っていただいて、で長襦袢着せて着物着せて帯締めてって、もうまるっきし一緒です、着付けの
手順は。なんか車椅子だったらね帯見えないでしょ、背中が。
でも一応ね、お太鼓を結んで、でね、帯枕って言うんですけど、ちょっと硬いのがあるじゃないですか、あれをねスポンジとガーゼで持たれても大丈夫なように作って、はい、で、あの持たれても大丈夫なようなこうシワをいっぱい、あのやっぱりずっと座ったまんまだから、どうしても擦れて背中が痛くなったりするから、背中のシワとかはすごく神経使いますけど、だから浴衣とかだったら帯は前で結ぶんですよ。だから可愛いじゃないですか。
そうですね。
前で結んで、で、普通の、振袖とかも前で結ぶことできるんですけど、ちょっと大きいので、車椅子の背もたれの上へ来るように、ちょっと大きいな蝶々結びみたいなの。でも本当に普通に振袖の帯結びになります。だから後ろから見たら、あの、振袖の帯がちょうど車椅子の背もたれの上に来るように。
上から見えるような感じですね。
見えるように結びます。はい。だから本当に、あの、切ったり塗ったりはないんです。だから車 車椅子の方に着物を着付けるからって言って帯を着るとか着物を二分式にするとかそんな一切なくってあるものをそのまま着せる技術なんですよね、
うん、帯ね見えないかなと思ってたんですよね私ね、うん、
お太鼓は見えないんですけど、うん、お振り袖の場合は見せます。で、浴衣の場合は前で締めますね。で、一応後ろでも、その背もたれの上につけれるんですけど、大体ご希望を聞くと前で見たいからっていうことで。
可愛いよね、
うん。そう、帯見たいからっていうご要望が多いですね。だから、最初私が着付け師になった時に、最初浴衣を着せるってなった時に、時は先生に電話をしたんですね。浴衣の帯を後ろで結ぶと、随分こう斜めにこう、結ぶことになってしまうんですね。で、そうすると苦しくないですかねって言ったら、まず聞いてくださいって、どうするか、前で結ぶか、後ろで結ぶか、まず、お嬢様に聞いてくださいって言われて、はいはいはい、と思って私、目から鱗でした。あ、そっか、思い込んでたらダメだって、帯は後ろじゃダメなんだと思って。で、今まで何度か、浴衣着せさせていただきましたけど、100% 前で結んでくださいって言われます。
うわ、その方がね、せっかくだもんね。
そう。で、背中がまっすぐだから、車椅子にあれも負担も、車椅子の方に負担もないので。
はい、だから、だって帯って、結構、着物とか、着て、写真撮るとき、背中から撮ることって結構多いぐらい見せたいところだから、隠れちゃうとちょっと残念ですもんね。
う
ん、
そうですよね。
前持ってきたい気持ちわかるわ。
あと、意外とコルセットの役をしてくれるので、帯が、シャンってするんですよね。着物ってね。だから、すごくね、しんどいかなってこっちは心配するんですけど、全然しんどくないよって言っていただけるので。
私ね、前、視覚障害者のね、女子会っていうのをやってて、そこでもね、浴衣をみんなで着ちゃおうっていうのをやったんですけど、じゃあそんなところで教えてもらったりもできるんかしら。
いいですよ。浴衣だったら本当に誰でも着れると思います。
そうよね。
だって T シャツと、なんていうかな、捨ててこみたいなのを履いた上から着ればいいわけや
から。ね、帯結びもね、なんかね。
で、今リサイクルショップもいっぱいあるし、で、割とタンスに寝てたりするし、着物って服と違って9号の人が11号の服を着れないとかって意外とないんですよ。
そうですね。背の高さがちょっと関係あるかなっていうぐらいの、ね、そうそうそうそう。
着丈だけがちょっと心配なだけで、身幅に関しては割と、だから背格好が一緒だったら、大体着物は融通し合いっこできますよね。
こういうものか。
そう、浴衣ね、みんなで来てね、ランチに行ってっていうのをしたけど、そういうことができたん
です。いろいろできると思いますよ。本当に。で、本当に障害者の方から着物が着たいねんっていう、ご要望があれば、もう本当にゼロから教えますし、着物ない、今年もね、実は去年か、夏の盆踊りに着たいっていう話があって、で、はい、いよいよって、で、最初、お母さんのとこの浴衣を用意してたんだけど、なんか自分のが欲しくなったわなんて話にもなってて、じゃあ、リサイクルショップ巡ってみるとか、それとかね、着たい着たいって言ってると意外と浴衣集まってくるよとかって。
そうなんですよね。言ってるとね。そうなんですよ。私ね、前台湾に行くとき、そうだ、浴衣をあげようと思って。そうなんです。私着なくなった浴衣ね、何枚かあったので、それ持って、でももっとあったらいいのにな、みたいなこと言ってたらね、いらないのあげるとか、娘着なくなったのあげるとかってね、結構集まりましたね。
そうでしょう。だから、なんかね、着てほしいんですよ、皆さん。
そうそうそう。
持ってる人は。
もう、すっごい喜んでもらえ
た。タンスに寝かしときたくない。だから、本当に着物ってすごく身近にあるんですよね、意外と。
そう、あるけど、それほど、なんか、着る機会としてはね、なんか難しくって。
そうですよね。だから、着出すとね、意外と着るチャンスで、まあ、見つけれる し、着ていっちゃえば意外と、うん、あの着れてる。だから、結婚式とかなんかがあった時は、はい、服買ってもあと着ないよねって思ったら、着物どっかにないとかっていうと意外とこれ着てみたいなのが出てくるかもしれない。
あ、その結婚式の話で言うとドレスもするんですって。ドレスって何？
振り袖をね、ドレスに、本当に A ラインのね、中にパニエを着てね。
あ、膨れますんだ。
そうそうそう、お姫様だよ。本当にシンデレラみたいになるの。
へ
え。帯はどうなるんですか、帯。
帯はね、普通に帯結びするの。振り袖の帯結びをするの。
へえ。
だから、帯揚げも帯締めもするの。
へえ。お袖は？
お袖はね、実はね、世中心を、前に持ってきて、お袖を後ろに回しちゃうんですよ。そうすると、ビスチェ風のドレスっていうのかな。
はあ。
ちょっと背が空いたような。
背中が、肩が全部開くドレス。
は
い。だから、すっごい可愛いんですよ。だから、お振り袖を二十歳過ぎ、ね、もう30過ぎちゃって着れないよっていう人は、うんうん、あのドレスにしてあげるっていつも。もしくは、成人式でね、お振り袖着たけどそのまんまになってるっていう方がいらしたら、もしあれだったら結婚式の披露宴ででも披露するんだったら着せてあげるよって。
なるほどね。
そしたら、
それは目を引くね。
おばあちゃまが喜ぶの。
あ、そうか。
そうそう。またドレスがね、日の目を見たって振り袖が、でましてや切ったり貼ったりしないから、またそれ直すときは、うんうん、孫ちゃんに着せてあげたりとかってできるから、本当にね、すっごい可愛いんですよ、ドレス。
あ、なんかもう恐ろしいほど活躍の場が広がっていきますね。
うん、
そうですか。
じゃあこれ聞いて、あ、松下さんに着せてもらいたいわとか、着物自分で着たいからレッスンしたいわとか、浴衣だったら入りやすいなとかって思ったらどうしたらいいんです？どっかに連絡するの？
え、松下さんのフェイスブックを探してもらいます？
そう、フェイスブックもやってますし、全公開してますし、私はだから、フェイスブックやってる方やったら探してもらってでもいいし、うん、あの松下めぐみで出してますから、
うん
うん、松下漢字でめぐみがひらがなで出してますから、うん、
フェイスブックやってない人は？
フェイスブックやってない人ね、あの実はキノコっていう着付けボランティアグループを主催させていただいてて、で、そこには車椅子着付け師が5名いるので、もう不思議、これも不思議な話で、東大阪に登録した時は2人だったんです。東大阪の社協の方にいつものサポーターの方と2人で登録したんですけど、そのうち連絡してくださった方が全員車椅子着付けを持ってたっていう。
そのキノコっていうのにだところだったらアクセスしやすいかもしれないですね、
うん、そうですね、
キノコさんで調べたらすぐ出てきますよね、うん、キノコはキルン、うん、どんな字？
ひらがななんです。
ひらがな、キノコですね、
うん、そうなんです。
なるほど、私着物のキーチャックかと思ったんですけど、
うんうん、
なるほど、
違うんです、うん、
はい、じゃあ東大阪で、うん、東、どうでしょうかね、
大阪社会福祉協議会に、うん、あの連絡アクセスしていただければ、キノコって言って、あのボランティアグループのキノコって言ってもらえば確実に、
うん、
なるほど、
うん、
はい、じゃあ気になった方はぜひ聞いてみてください。はい、今日は、たくさんいろいろね紹介していただいて、どうもありがとうございました、うん、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい。
はい、賑やかしいね、東海ビス行ってきましたよ。山口さんも行かれるんですか、うん、こういうの。
え、行かないんです。私徹底した虫に興味、
商売人は私は、まあ、一人残らずこういうのは行ってるのかと思ってたんですけど、
あの会社として行くときは黙ってついて行ってましたよ。
あ、そうなんですね、ついて、はい、そうなんですね、はい、
怒られるな。そんなもんだったのかって。
ほんまや。
一応皆さんの代表だったんで行ってきました。
はい、その東海恵比寿もね、商売人の方がね、私はね京都の恵比寿神社行ってきました。
へえ、
はい、
それはまたなんで？
なんでということなんですけど、自転車で行ってきて
自転車で行くのにちょうどいい距離だったから、
ちょうどね、たまたまね、1月10日タンデム自転車に乗ってて、もう1月10日行ったらそこ行かなあかんのちゃんということでね、京都の恵比寿神社行ってきたんですけどね、京都寒いね。
あ、でしょうね、
寒いですよ、
ちょっと温度違いますもんね。
そう、だいぶ違いますね。枚方から乗るときね、もうポッカポカだったんですね。今日は天気いいねとか、あの皆さんもちょっと思い出してみてくださいね、うん、先週は暖かかったんですよね、
うん、
暖かかったでしょ。
そうですね、
そうです、3月並みとか ね、 妙にね、違う、5月並みとかね、いろんなことを言われてた地区があったんで、もう暖かかって、もうどんどんどんどん京都に向かうごとにね、一度ずつ下がっていくような感じで、もう恵比寿神社に着いた時にはね、なんと雨が降ってたんですね。寒いわという中でもね、ちょっとね、チャリンチャリンとお金の音もね、録音の中に入ってるかもしれないんですけどね、承服承服ですよ。もうあまりの寒さにね、たまらんということで京都駅に行こうって言って、寒いから京都駅に避難しよう、地下街に避難しようって言って、あまりの寒さにちょっと温かいものでも食べようかと思ってね、うどん屋さんに行ったんですね、
はい、
老舗ですね、原良角さんというね、350年前からやってるんですって。
350年前から
うどんがあったん？
うどんはあったかもしれませんね。
350年前からうどん屋さんやってないよねと思ったら、そこはね、あの唐辛子屋さんですね、薬味屋さん、薬味屋さんがね、やってるうどんっていうことでね、うどんとか、まあうどんに限らずね、麺がいろいろあったんですけど、
うん、
寒いからね、本当はね、カレーうどんでも食べなあかんかったんだけど、レモン、うん、オンレモンうどんというのがありまして、
オンレモンうどん、350年前から、うん、違うなオンレモン、英語を混じってますね
と思ったんですね。私もうどんの上にオンなのかなと思ったら、あったかい
あったかい
ですね。そう
か、
そう、オンレモン、オンレモンって言ってたからね、うどんオンレモンかなと思ったらね、あったかいレモンうどんというのがね、うどんの上にね、レモンスライスがビヤーっと敷き詰められてるというね、う
ん、あれって相性いいんですか？
興味津々でしょ。
うん、
あのね、さっぱりしてる、
さっぱりね、
うん、うどんのだしね、
酸っぱくはないんですか？
酸っぱくはない、
酸っぱくないのか、
酸っぱくないね、なんか酸っぱいというかね、さっぱり、
うん、
うん、なかなか、あのへえと思ったので、ぜひ皆さんね、お家でうどんするときにレモンちょっとスライスを乗っけてみてください。
はい、
不思議、でね、そこのね、花稜郭さんのところのね、黒唐辛子というものをね、たっぷりかけていただきましたけど、
うん、はい、
もう不思議な感じ、ぜひぜひ皆さん、うどんにレモン行ってみてください、うん、ということでね、
はい、今日の音楽は何でしたっけ？
もうマラソンの季節ですよ、
はい、
ね、冬はマラソンの季節ということで、はい、マラソンといったらこの曲かな。
お、そんな曲ありました？
あるでしょ。マラソンといえばね、高橋尚子は何ちゃんって言われてたんでしたっけ？キューちゃん、キューちゃん、キューちゃんがね、あのマラソン走る時にはいつも聴いてるよということでね、バーンと出てきた、
はい、
瞳ですね、今日は瞳でもラブ2020だって。どう違うのか皆さん聞いてみてください。
Yeah.
今日お役立ち情報で用意しましたのは、
うん、
去年の4月1日から実は成年年齢が、うん、20歳から18歳に変わったんですよね。
ね
え、明治の頭から、約140年間日本の成年年齢は20歳と民法で決められてたんですって。
そうですね、もっと前はもっと若かったんでしょうけどね。
ちょっと元服とかなんとかとはどう影響してるのか知らないですけど、まず民法なかったでしょうね。でこの民法が2022年の4月1日から改正されて、う
ん、はい、
成年年齢が20歳から18歳に変わりました、
はい、
となると何が変わったの？18歳でもお酒飲んでもよくなったのかなとかいろいろあるじゃないですか。
まあそうです ね進めたらダメよ
かなりいい加減に考えてたんですけど、簡単に言うと契約をすることができる年になる。
これがね一番問題になっててね、私生活アドバイザーなので皆さんすごく関わりが深い問題でありまして。
そうです、以前はね親が認めないとダメとか条件がくっついてたんですけども、そ
う解約とかね、あ解除とか向こうとか ね、 解除 が、 ね、うん、ができるという話だったんだけど、もう18歳から契約ローンとかがね組めちゃったりしたら若い人が狙われるじゃないか、悪質業者にっていうね。
まあ自分の責任でちゃんとしっかり契約してねってことですよね。
そう
責任持たなきゃいけないと。ということで何ができるかというと、まあ契約ができるということで、例えば携帯電話の契約ですとか、ローンを組むとか、クレジットカードを作るとか、一人で部屋を借りるとか、いうようなことができるように、契約ができるようになりましたと、ね、いうことです。はい。責任持てる人はいいことですよ。
そうそうそうなんですよね、うん、もう働いてる人もいるでしょうけども、
ね、
うんうん、そういう人にとってはいいんや、いちいちね親に相談しなくても、
うんうんうん、私は自分の人生は自分で責任を取ろうと、こういう人はいい、
うん、
ということです。それとね、まあ、10年有効のパスポートを取ることができるとか、
うん、
もっといいのは公認会計士とか司法書士とか医師免許とか薬剤師の免許なんかもの国家試験も取れるようになった。
取れるようになったって18ぐらいでその勉強
取る権利ができました。はい、
いつどうやってどうやって勉強するんやってからね。そうですよね。
結婚につきましてはね、
うん、
女性の結婚年齢は前16歳だった
ですよね、
親が認めればって、
うんうん、
それがね18歳に引き上げられちゃいました。18歳未満では結婚できなくなってるらしいですよ、
うん
うん、その代わり当然から親の同意は法律上は不要、
うん、
だそうです、さらにちょっと細かいところを言うと、性同一性障害の人が性別の扱いの変更審判を受けるということもできるということだそうです。
うん、多分ね、今日あのラジオ聞いていらっしゃる方はね、この該当年齢にの方はもうほぼいないかと思うんですけど、あのご自身 の、 あのお子さんとかね、お孫さんのことをちょっと思い浮かべながらね、
う
ん
う
ん、
ね
あのちょっとあの聞いていただければと思うんですけど、若い人本当にいろいろなことでね、うん、大変になっちゃってる。
そうそう、で自動車の普通自動車免許自体は昔から18歳で、これは変わらずと、
うん、そうですね、一時なんか上がっちゃったんですよね、まあ、16でバイクとか取れたのにね。
うん、あ、そうなんですか。
うん、
で、成年になっても20歳にならないとできないことっていうのがいくつかあります。
はい。
うん、一つ、お酒を飲むこと。
はい、進めちゃダメですよ。はい、成人式やからええやろ、18でも。言ってね、進めたらダメですよ。
うん、それから、喫煙。
うん。
それから、競馬、競輪、オートレース。
賭け事ダメなんだね。
競艇の投票権を買うこと。馬券を買うこと、
うん、
それから養子を迎えること、養子18歳で養子は迎えられません、20歳超えると可能になります。
うーん、
あと免許は免許でも大型中型自動車運転免許は20歳まで取れません。
大型ね、うん、
うん、そうです、この辺が違うとということです。まあ、ざっくり言うとこういうことなんですけど、うん、一番大事なのはやっぱり契約のことですね。
そうなんですよ。一番問題になってるのそれですね。うんうん、
解約解除の特例がなくなりました。
そう、今までだったらね、あの、とにかく20歳以下なんですっていうことを理由に、もう契約なかったことにできたのが、うんうん、まあそうはいかなくなりましたよっていうことですよね。
しっかり契約もできるけど責任も取りなさいよという法律に変わりました。
でね、大体若い人たちの中でね、あのネットワークビジネスとか、結構あったりしてね、大学生の先輩にとかね、それが、うん、あの低年齢化しちゃうっていうことでね、皆さんとっても心配してね、お友達が儲かるよ、これあの登録しとくだけでなんとかだよみたいな簡単にね、誘われて、あらあらあらあら、
うん、そうそうそう、
ということがね、う
ん、リスクをちゃんと確認してね、でまあ世の中そんなに甘い話はないんですから。
そうそうなんだけどね、あとね、あの若いうちはね、友達に言われるとどうしても断れなくなっちゃってとかね、で今まではそれ解約できたんですけど、うん、今度からね、うん、そういうことも難しいので、
うん、というようなことなんですけど、
ね、
まあ、この法律もうとっくにできてまして、去年の4月から、はい、施行されてるんですけども、
うん
うん、ちょっと改めて今更聞けないなと思ったので私調べました。
はい、よくね、あの消費者センターなんかにね、あの青年のね年齢引き上げのパンフレットなんかあると思うので、ちょっと若い子なんかにもね読みやすいようなのもたくさんあると思うので、ちょっと、お孫ちゃんお子さんがいらっしゃる方はちょっとチェックしてみてください。
はい、うん、久々のめぐみさんでしたけど、相変わらずアクティブですね。
ニューヨーク行ったんや、すごいな。
びっくりね、本当にびっくり。
うん、でそうですね、
もう全盲の云々だけじゃなくて、もうね車椅子だとか、
そうですね、なんか
ドレスまで、
ドレスね、そうか、後ろ向きにそうやって膨らませるんだね、うん、どういう形になるのかなと思ってたんだけどね、うん、あ、なるほどなるほど、ね、
単なる着付けじゃなくて、なんかショーの中で見せるみたいになってきてるんですね。
そうですね、
すごいな、はい、
最近のお着物かわいいのよ本当に。うん、浴衣のね季節ももう言うてる前やからね、今からなんかね、着付けのレッスンとかね、あのスタンバイとかね、なんか用意しておくと楽しい夏が迎えられそう。
え、全国でね、展示会がうんと増えてきました。
そうですね、う
ん、各地でいろんなのがやってますんでね。
そうですね、
ぜひ覗きに行ってください。
はい、
新しい機械とかね、
はい、新しいといえばね、この間あれ行ってきましたよ、超薄型ソーラービーコン展示ブロックっていうのを体験しに、
うん、 電波を発信する電磁ブロックですね。
勝手にねかざしとかなくてもねその近くを通るとね LINE で通知が来るというね、これも面白かったので、うん、ぜひまた今度ねゲストに来ていただきたいと思いますよ。
はい、はいはい、ということで、
ま、楽しみにしてください。はい、はい、そんなところでまた来週、
はい、また来週
見てください。
失礼いたします。
ありがとうございます。さよなら。